jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回は、あしらせの千野さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025、あしらせの千野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
去年一昨年も取材させていただいているので、どんなものかっていうのは大体知ってる人も多いのかなという気はしますけれども、はい、まず簡単に、どういったものを展示されているか ご説明いただけますか。
はい、ありがとうございます。私たち今3年目サイトワールドを出展させていただいているんですけれども、1年目の時からですね、同じものあしらせという歩行のナビゲーションを展示させていただいております。でこの歩行のナビゲーションというのは視覚障害者の方に向けてスマートフォンのあしらせアプリというものと連携して動く靴に取り付ける振動のする機械、これがあしらせというものになりまして、目的地とかをスマートフォンで設定したらそこにたどり着けるように道順とか進む方向とかを足元への振動でお伝えしていくといった製品になっております。
はい。で去年は確か、おととしがまだ多分、クラウドファンディングの直後ぐらいな感じ で去年が、発売もされてあしらせ2だったんですかね。
はい、そうですね。
あとアプリがなんかすごい失礼な言い方になっちゃうけどびっくりするぐらい進化してるっていうのを去年お話を聞いてすげえなって思った記憶がすごくあるんですが、去年からまた1年間で何か変わったことですとかご紹介いただけることがありますか。
ありがとうございます。実はですね、1年間の中で結構多くの時間を研究開発に要していてですね、結構大きい変化みたいなのが起こせるようにいろいろ今仕込んでたりはするんですけれども、実際に投入させていただいた一つの機能としては、この間つい先日にリリースしたやつなんですけど、スマートフォンのカメラを使いながら、GPS とかの誤差をなくすっていうようなそういった技術をアプリの中に投入させていただきました。でやはりですね、錦糸町もそうなんですけれども、都会の中の駅とかそういったところはですね、どうしても GPS が悪くなってしまうところっていうのが、どれだけ高精度な GPS になっていてもですね、ビルによる反射とかっていうものが防げない部分っていうのは必ず残りますと。ただやはり我々としてはこう誤差が視覚障害者の方にとってものすごく分かりづらくしてしまうというところに課題感を持っておりまして、なんとかそういったものを減らしていきたいなというので、できる限りこうカメラとか使わずにというのは当然我々としてもやってはいるんですけれども、一つの手段として、ほぼ誤差をなくすぐらいのレベルの今技術としてそういったものを搭載させていただきました。
Google マップでいうところのライブビューみたいな、
まさにその通りですね。まさにその通りです
。
なので、ちょっと位置割れそうだなと思ったらかざしていただくとか、あとは歩き始めが特に、スマートフォンっていうのが位置が悪かったりするので、歩き始めのタイミングだけ、かざしていただくみたいなことができるようになっているような形です。
でもそれがあると随分なんか誤差が減るというよりも、特にその歩き始めは本当に楽になりそうですね。なんか
そうですね、
ちょっと行ったら逆だよって言われるっていう感じが
そうですね。すごくやっぱり課題としてあったのが、その GPS の精度がアプリを起動してから最初はすごい悪いんですけど、徐々にこう上がってくるんですね。最初悪いところで道が引かれてしまうとどうしても違うルートになってしまうので、実際いる場所は全然違うところにいるのに全然違う場所からスタートしてることになってるみたいになっちゃうので、最初がやっぱりずれるとそれだけで混乱をきたしてしまうので、そこをなんとかしたかったっていうのは実は一番の背景にあるんですけれども、だいぶですね、使ってみると精度いいじゃんってなる形にはなるので、 ぜひあのユーザーの皆さんにもですね使っていただけたらなと思って。
そうですか。それを聞いたらやっぱり使いちょっと使いたくなりますね。
ありがとうございます。
すごく大きい感じがしますね。それはね。
はい、ありがとうございます。
へ、
他にはですね、はい、あの細かい修正であったりとか、あのたくさん、かけて、例えばデータの更新であったりとか、あ、はい、あの大きい駅でいうと、東口とか西口とかが新宿駅とかでもなんかこう何個かあったりすると、うん、そういったものを目的地の中で選べるようなものとかですね、は
い、いいですね、
うん、まあ、ちょっとちっちゃい駅とかにどうしても難しくなってくると難しいところあったりするんですけれども、うん、まあ、まずは大きいところからですねそういったものやってたりとか、あとですね、もう少しでリリースされるんですけれども Android 版をですね、あのとうとうリリースできる見込みが出てきたので、
はい、
ちょっとお約束はなかなか難しいんですけど、11月末本当はねサイトワールドにもありましたんですけど、はい、11月末から12月ぐらいにはあのリリースできるんじゃないかなというふうに思っております。
なるほど、なるほど。でも、まあ、そのじゃあ基本的にはじゃあどちらかというとソフトウェアの、改善みたいなところが中心にはなってきてる感じですか、現状で。なんかハードウェアに関しては
あ、ありがとうございます。
あんまり変化はないような状況ですか。
そうですね、あのハードの形としては変化、はい、あ、一つはクリップを折りやすかったっていうところが、あのバネ状に変化して、うん、あの耐久性としてあのしっかりとしたものに変化効果させていただいたっていうのがあったりとか、はい、するんですけども、
はい、
あのハードウェアの中のソフトウェアとしては、うん、バッテリーの推定精度が上がったりとか、ちょっとそういうなんか細かいところなんですけど、
大事ですね、
そういう技術をこう改善してたりとか、
はい、
あのちょっとやっぱお声いただくところが多いところからですね、そういった改善はしているのと、あとはどうしても耐久劣化みたいなところに対して、はい、あの実際の使われ方みたいなところで、うん、もっとこういうふうに強くするべきだみたいなところもあるので、
うん、
まあ、そういったところはどんどん今開発を進めていっているというような形です。そこはあの人によって、まあ、壊れてしまうっていうのが想定以上に早い方にはもちろん皆さん無償でちょっと交換させていただいているというようなところもあったりするので、
うんうん、
まあ、そこなるべく早く恒久的なところですね、
はい、
問題ない形にできればなというところでやっております。
まあ、お話しいただける範囲でいいんですけれども、はい、ユーザーさんはやはり結構増えていますか。
そうですね、あのトータルで700台ぐらい販売させていただいているので、
はい、
ちょっとずつ最初はボーンと増えて、そこからちょっとずつではあるんですけれども、
はい、
でもやっぱりこう定期的に購入いただいて、やっぱり一番は慣れていただいた方っていうのは、
うん、
相当そのまま使い続けていただいている方がやっぱり多かったりするので、
うんうん、
非常に嬉しいなと思っていますし、そういった方からの声っていうのをできる限りやっぱ答えていきたいなというふうに思っているというのが、
やはりだんだん見ていても SNS とかで、
はい、
試しに買ってみたみたいな人がちらほら現れつつあって、
そうですね、
でそういう人たちが結構やっぱりいいポジティブな、発信を してる印象が強いなとは思っているので、そういうところからなんかやっぱりじわじわ広まってはきてるんだろうなという個人的な肌感覚はあるんですけど、はい、やはりそんな感じなんですかね。
そうですね、当然こうスピード感みたいなところをどれぐらいのスピードで広まっていくのかとか、はい、広められるのかみたいなところは我々のとしての努力ももちろんありますし、
はい、
もっともっと頑張っていかないといけないなと思っているところではあるんですけれども、
うん、
やっぱり一番は使っていただいている方が非常にポジティブに使っていただけているといったところは我々としてなんか自信を持っているところでもあるので、
うん、
なんかそこを信じながらですね、できるだけ多くの方にしっかりとこう価値を伝えていったりとか、あとはその今価値は感じているんだけれどもまだまだこういうところがっていうところに対してできる限りアップデートをかけていくっていうところを、うん、我々としてはやっぱ力を入れたいなとは思っています、うん、
先ほど耐久性のお話がありましたけど、やはりそのユーザーが増えてきて初めて分かってくる、顕在化してくる問題とかっていうのもあったりするものですか。
そうですね、まあ、まさにその先ほどお伝えしたバッテリーの問題とかは、
はい、
やっぱりその個別の1個の例えば事象なのか、
うん、
全体の事象なのかとかっていうのが、
うん、
やっぱ量が出てくることで、うん、ある程度なんていうんですかね、そこに対する技術的なアプローチの方針が、
はい、
まあ、分かりやすくこう絞れていったりするので、
うん、
そういったところの不具合であったりとか、
はい、
そういったところはデータが多ければ多いほどやっぱり確実にこういったところが要因なんだとかですね、
うん、
こういったところを改善しなきゃいけないんだみたいなところが特定されやすくなってくるなっていうのは非常に感じています。やっぱり1個しか起きてないとこれってなんで起きたのかみたいなところの原因がつかみづらかったりするんですけど、
うん、そう
ですね、はい、そういったところはとても増えたところでいいなと思っているのと、あとはやっぱりこうお声いただくところもさまざまな分野でいただくんですけれども、
うん、
まあ、 我々のナビでいうと終了したタイミングで必ずこうお声ありますかっていうのを伺うようにしてるんですけれども、まあそういったところからお声いただいたりとか直接電話をかけていただく中で本当に様々なんですよね。アプリを使い方であったりとか、うんうん、道に関するところであったりとかデバイスに関するところであったりとか、うんうん、たくさん声をいただくので、うんまあ、すごい細かいところから全て自分たちで目を通して、
はい、
でまあ、集計していって、まあ、数を優先するのか事象の重さを優先するのかみたいなところとかは、ね、はい、ボリュームがあるので、うん、割とこう優先順位といったところに対して、まあ、自分たちの中で基準をしっかりとつけて、うん、判断していくことができるようになってきたかなというふうに思っています。
ああ、いいですね。はい、昨年かな、海外進出もみたいなお話がありましたけども、はいはい、それについてはどんな具合ですか。
あ、ありがとうございます。まさにですね、今海外展開に関しては佳境を迎えていまして、アンドロイドを実は先ほど出すって言ったのも海外展開があったっていうところも大きな要因、もちろん国内の方々もご要望されてる人、はい、うん、最近やっぱアンドロイド使われている方非常に増えてきているなという印象が肌感覚ではあるんですけど、あるのと、まあ一方でその海外の方々の比率ってやっぱどうしてもアンドロイドが高いというところがありますので、まあそういったところを踏まえても我々としては取り組んでいるというような形だったりします。で特にですね、今我々の展開としては一つはヨーロッパと一つはオーストラリアで販売をスタートしていくといったところがほぼほぼですね、内諾いただいているような状況なので、そこに向けていろいろ最後のこう書類回りみたいなところですね、コツコツ進めて今期中にはなんとかちょっと遅れてるんですけども、ね、出せるようにという形でやっております。
またそうやって多様なユーザーが増えることによってフィードバックも増えてっていう、
そうですね、
いいサイクルになっていくっていうことをやはり期待されているところもありますよね。はい、
そうですね、もちろんこう課題共通性が高いなっていうのを改めて感じる分野ではありますし、海外の方に対して、日本の方が感じていただいているような声っていうのをやっぱりご説明するとすごい共感していただけるので、やっぱりこういったこう国内と海外との共通性っていうのもすごい強いところありますし、一方で例えば靴を脱がない文化であったりとか、やっぱりどうしても文化の違いとか道の作られ方の違いで、はい、こう感じられるところとか違った微妙な違いっていうのはどうしても出てくるので、まあ、そういったところをより理解することで、まあ、国内にフィードバックできるとかしていくし、まあ、海外のところは広げられるところを広げていくっていうような考え方になっています。
はい、海外でもうユーザーテストとかは結構されて、はい、
してます。はい、
おすごい。
もう何社やってるんだろうぐらい、
あ、そうですか。
ディストリビューターさんっていう、うんうんうん、まあ、中間卸の人たちみたいなところと、やらせていただいて、まあ、そこから彼らのネットワークに販売してもらうっていうような売り方を今検討しているんですけれども、はい、そういったところでは必ずネットワークの当事者の方とかが、うん、テストみたいな形で使っていただいてっていうところをやったりするので、うん、まあ、本当に各社さんでテストしていただいたりとか、地域の例えば UK って言われるイギリスですかね、うん、はい、いわゆるの、障害者協会みたいなところ、うん、大きいところがあるんですけど、うん、そこの、まあ、当事者の方に使ってもらうとかですね、はい、まあ、そういったことは本当に切りなしに、うちにもノルウェーのメンバーがいたりするんですけど、その彼女がいろいろ回りながらですね、うち、ん、からデバイスを送って、それで実際に貸し出して中期間使っていただくみたいなことをやってたりしています
。何か日本のユーザーとはちょっと違うなみたいに感じられたフィードバックって、
ああ、いや、それでいうと本当に共通性は高いなっていうのは多いですね。声としてはすごいそういうところを感じたんですけど、やっぱりこうユーザーさんのなんかこう使える使えないの価値軸として、例えば頻度とかっていうのあったりすると思うんですけど、うん、アメリカとかでいうと、例えばカリフォルニアとかロサンゼルスみたいな、うん、あとはニューヨークみたいな大都市圏、当事者がたくさん住まれてるんですが、うんうん、そういったところでいうと日本と同じように使っていただけたりするんですが、うん、ちょっとアメリカの田舎の州とかに行ったりすると、うん、やっぱり区画ってすごい分かりやすいんですよね、うん、なんかこう正方長方形の区画になっていて、ね、うん、もう歩道もしっかりしててそこ以外歩けないみたいになっているので、うんうん、もう確実にここで曲がるとか、うんうん、ここで行くとかっていうのが分かるのと誤差が出ないんですよね、
うんうん、
なのでもう逆に言うとゆっくりしてるので、GPS で十分歩けるというか障害物も全然ないし、
あ、そうですね、
みたいな形で ほとんどなんかしかも歩かないウーバーを呼んでいくみたいな。
あ、そうですね、
うん、どっちかというとこうウォルマートみたい な、 なんかこうでっかいショッピングセンターで中を歩くから屋内がやっぱ欲しいっていうところがより需要が高かったりとか、うん、であとはそこのウォルマートの入り口からそのウーバーの乗り口までのマイルートを作りたいとかそれがちょっと生活圏によって違うところはあったりするので、うん、まあ、あのそれの対応とか、あとはその多少こうネイティブなこう英語なのか、うん、そのイギリス英語なのかみたいなところとかでその英語のボイスオーバーの作り方で、
あ、そうですね、うん、
ネイティブチェックって言ったりするんですけど、実際に生まれ育った人たちのチェックをしてもらったりとかっていうので微妙なその調整っていうのはあるんですけど、
はい、
割となんか本当になんか新しいこれが課題っていうよりは、
うん、
日本で言われてきたことがより海外だと目立つよねみたいなケースはあったりするんですけど、内容としては本当に日本の方が言っていただいているところはだいぶ包含されているなという印象です。
なるほど。これなんかあれですね、その今お話を伺ってて思ったのが、海外にも展開されてるとこう自分がどっか海外に行った時にも普段使ってるのと同じ足汗が使える可能性があるっていうのがすごく安心感につながるなっていうのをすごい今すごい思いましたね。
そうですね、あの、うん、足出せのユーザーさんでもなんかこう海外今ボリボリ行ってくれている方とかいらっしゃるので、はい、あのその時に足出せ使って移動されてるとかっていうの、
うん、
実はうちのスタッフもあの海外行くと使ってたりするんですけど、やっぱりスーツケース持って片手で、ね、スマホ見ながらとかだとちょっと危ないよねとかっていうのもあったりするので、
確かに、
そういった時にはすごくいい、
そうですね、なんかそれ僕の知り合いの請願者の人が、
はい、
これ別に自分も使いたいって言ってたりしましたねそう今言われて思い出しましたけど、特にそう子供赤ちゃんとか連れてて、うん、あのベビーカー使ってたりとか、
はい、
そういう状況とかだとこれは絶対こういうの方が楽だよなとか言ってたのもあるし、あと子供も結構子供にはこっちの方がいいんじゃないかなって自分の子供に使わせたいみたいなこと言ってましたね。
で例えば通学とかより安全になるようにとかですね、
はいはい、
あとは自転車とかでスマートフォン見ながら自転車乗ってる方とかも危なかったりするので、うんうん、まあ、そういったところとか海外から来られる方、海外に行く人みたいなところで出張時とか、
うん、
まあ、いろんなユースケースはなんか考えられるかなとは思っているので、
そうですね、
うん、まあ、そういったところはちょっとあのビジネスとしても僕らの中ではこう幅を広げるっていうところは多少見ながらですね、
うん、
あの話をさせていただいたりしてはいるので、
うん、
まあ、将来的にそういったところへ展開するということも可能性としてあるかなと思っております、う
ん
う
ん、はい、
なんかあのガセかもしれないですけど、ヨドバシカメラかどこかで、
はい、
アシラセを販売、
はい、
テスト販売だったか本当に販売だったか、はい、なんかするとかしたとかっていうのはネットで見た気がするんです。
ありがとうございます。あのガセではなくてビッグカメラさんで
実際に売
っていただいていて、たまたまこうお付き合いがあるところとのなんかイベントでこうビッグカメラさんの新しい事業とかを作ることをやられている方と知り合ってですね、やっぱりなんか有楽町店舗の方だったんですけど、ビッグカメラの有楽町店舗、東京の有楽町店舗って割と駅出てすぐのところにでっかくある有名なところになっていて、そこの店舗さんに勤められてる人がたまたまですね、なんかこう昔視覚障害者の有名なサッカーブラインドサッカーの選手をこう助けて記事になったとかですね、そういうのもあって、やっぱりすごいアクセシビリティであったりとかそういったところに力を入れてらっしゃったりすると、やっぱり僕ら側のニーズで言うとやはりこうホームページで販売するっていうところが結構、うん、多くを占めてたりするんですけれども、
うん、
実際にホームページ触るのが苦手な方であったりとか、ちょっと現物やっぱ触りたいっていう方ですね、そういった方々は当然いらっしゃるのは当たり前なので、
うん、
そういった方々がよりこう触れたりとか気軽に何ですかね、物を見に行って話を聞けるっていうところをできるだけ増やせたらなっていうところで、あのビッグカメラさんの実は21店舗が、はい、全国に、うん、全体ある中の21店舗なんですけど、そこが補聴器とかもともとやられているところなんです、ね、
はいはい、
なんでそこに今回は限定することで、例えば日常生活用具の申請とかももう慣れてらっしゃったりするので、
そうなんですか、
そういうなんですかね、なんかこう実際に座った場所で椅子があるところなんですよ、しかも補聴器とかあのコンタクトとかがあるところは椅子を置いてある店舗さんなので、まあ、ゆっくり座って って接客もしていただけるし、まあ、それでちゃんと申請とかフォローもできるといったところで、
うん、
あそれだったら信用信頼できるというか、僕らもなんかこう言ったけど当事者の方が困ってしまうというところにはなかなかお願いしにくいので、うんうん、まあ、もちろんうちのメンバーで当事者の方もいたりするので、ビッグカメラさんに研修させていただいて、当事者が来たらこういうふうにしてくださいねとかっていうのもやらせていただいたりしたんですけども、まあ、それでも元々のやっぱベースがすごいアクセシビリティに高いというか、そういった形でやられてたので、すごい信頼して販売の方をしていただいているというような形になっております、はい、実は家電量販店で視覚障害者専用製品が売られたのは史上初なんじゃないかっていう、実は、
はい、それあんまり思い出せないね。
そう、逆に私はそのもう視覚障害者専用というところを取っ払って、
はい、
実はそのビッグカメラを通じてこうスマホ見ながら歩きたい人とか、
そうですね、
スマホ見ながら歩くのがちょっと怖い人とか、
そうです
ね、なんかそういう人もターゲットに入れようとされてるのかなってちょっと思ったんですけど、
あ、いや、そういうわけではなくて、
どっちかっていうと、まあ、やっぱり視覚障害者の人がビッグカメラに、近所のとか近いビッグカメラでこう、
はい、
実際に試してから買えるようにみたいなところに、まあ、思う気があるっていうところなんですかね、
はい、いやもう本当にその通りですね。でなんかこうちょっと別の軸で言うと、当事者の方がそれを聞いてビッグカメラに行っていただいた時に、なんかすごい社会に認められた気がしたっていうふうにおっしゃられてて、あ、なんかすごい、なんか僕は何もやってないですけど、すごいいいことをしたんじゃないかみたいな、そういう気にはなったところがあったりするので、まあ、そういった意味でもなんかちょっと新しい切り口でやってみてよかったなと思って思います
。
あとはどうしてもちょっと興味があるのは、
はい、
愛子サポートとの協業っていうんですか、協力体制なんですけれども、
はい、
そのあたりのことも聞かせていただけますか。
ありがとうございます。愛子さんとはやっぱり仲良くさせていただいていまして、あ、知らせのオプションとして愛子さん の機能をですね使っていただけるような形になっています。オプションなのでちょっとだけ440円とか税込みで払っていただく必要があったりするんですけれども、その、まあ、多分愛子さんの話もあったと思うので、金額とかも出てたんですかね、
うん、
なんで多分割とフルで使われるっていう方と、ちょっとだけ困った時にみたいな形で知らせ使いながらの中で困った時にはそれが使えるよっていうので、まあ、440円ぐらいで活用できますっていうプランを、まあ、一緒に作らせていただいています。でユースケースとしてはですね、例えば地下鉄から出てナビを開始したいんだけど地下鉄への出方がわからないであったりとか、目的地着いたんだけど全く入り口がわからないとかですね、どうやっても AI 使っても何やっても無理だみたいな時とかですね、あとはそれこそ歩いてる時にもですね、どうしてももう入り口がわからない駐車場に入り込んでしまったとかですね、そういった時にどうしても知らせだけじゃ今まだ役不足っていうところが、もちろん我々としても改善はしているんですけども 100% ではないので、であれば今あるサービスと組み合わさせていただくことで、まあ、より価値が上げられるんであれば使っていただける環境は用意しようよっていうのが、まあ、基本的な、多分お互いなんですけど、思っているところかなというふうには思っています、やっぱり友人っていうところ、遠隔ではあるんですけど友人っていうところの安心感っていうところも、まあ、我々今まで全くなかったところではあるので、まあ、そういったところも含めてすごい素晴らしいサービスだなと思っているので、まあ、そういった形でなんか連携できて僕としては非常に嬉しいなと思っております、
はい、高橋さん他に何かありますか。
ハード的には、まあ、去年とこの電池とかはあれですけど、
そうですね、
外側はあんまり変わってないとか、
はい、
そのクリップとか、
そうですね、
例えばその、まあ、前からちょっとつけることのできる靴を、
はい、
やっぱり少し靴の方でも合わせた靴をっていう話だったと思うんですけど、
はい、
まあ、そこはまだそんな感じ。
そうですね、はい、ちょっとだけクリップが汎用性高くなったのでよりつけやすくはなったかなと思って、昔強引じゃないとつけられなかった靴が普通につけられるとかっていうのは分厚い靴とかでも多少つけられるようになったとかっていうちょっとした変化としてはあるんですけれども、基本的には言っていただいたようなところかなと思います。はい、で私たちとしてもなんかこう今いろいろな研究開発をやっているっていうのを最初にお伝えしたんですけれども、はい、やっぱりこう小さく改善していくっていったところと、技術的にこう大きく研究開発をしないと きなこうインパクトを残せないというか大きな変化を残せないような技術っていうのがやっぱ軸としては全然違う軸として我々としては捉えてたりもするので、今一定のご評価いただけるところまでは作ったので、次大きいやっぱりこう成長していけるように今割と研究開発力を入れてたりするので、またちょっとあっと驚くようなのがそろそろいくつか出てくるかなと思っているので、
そうですね、1年後が楽しみな、
はいはい、ちょっとまたお話できるようになったらですね、
はい、ぜひ、
はい
はいはい、ということで、いろいろ伺いましたけど、なんかもし言い忘れたことですとか、強調したいこととか宣伝したいこととかあれば最後に、お願いできればと思いますけど。
そうですね、はい、私たちもそうですし、私としてはですね、やっぱりこう相変わらず視覚障害者の方とに応援していただいて、まあ、私としてもやっぱりこう皆さんの歩行というところからにはなるんですけれども、なんかこう課題であったりとかお困りごとみたいなところ応援できると喜んでもらえるっていう関係性が非常にやっぱり心地よくてですね、そこを頑張っていきたいなと引き続き思っているので、まあ、社員もそうなんですけれども、あしらせとしてはですね、皆さんの声一つ一つ聞きながらしっかりと成長していけたらなと思っておりますので、まあ引き続き叱咤激励をよろしくお願いいたします。はい、
はい、ありがとうございます。ここまで、あしらせの千野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまであしらせの千野さんへのインタビューの模様をお送りしましたけれども、そうですね、まあ、より詳しい例えばハードウェアの形だったりとか、うん、そういう話は前回去年とかのインタビュー聞いていただいた方が、まあ、より具体的に想像いただけるかなと思ったりはするので、そちらの方とかも参照していただければなとは思うんですけれども、まあ、去年以降の、去年のサイトワールド以降の、変更点変化、みたいなところでいろいろお話をいただきましたけれども、いかがでしたか。
まずハードウェアについてもあまり変わっていないと言いつつ、うん、バッテリー残量がちゃんと検出できるようになっていたりとか、あとクリップが丈夫になったり、より厚手の靴にもつけられるようになっていたり、うん、本当にこうなんかたゆまぬ前進というか、うん、ハードウェアに対してでもなんかそういうこう前進がこの1年間またあったんだなっていうことがまずすごいなというふうに思いましたね。
うんうん、やっぱりその実際におそらくその使う頻度って人それぞれだと思うんですけれども、うん、いろんな頻度で使ういろんな人がだんだん増えてきて見えてきた問題がやっぱりあったんだろうなっていうことが伺えるようなお話だったなとは思いましたね。うんうんうんうん、でそういったところを一つずつこう丁寧に対応していってるんだなっていう感じを受けるので、すごくまあなんでしょうね、いいものをしっかりと届けようっていう、そんな印象ですよね。
もうね、海外進出もされる過程でちゃんとその海外にも大きな視覚障害の組織とちゃんと関わりを持ってユーザーテストをしてるっていうのもすごい、あ、さすがだなっていうふうに思いました。
うん、あとね、アプリケーションの、改善の話もね、少ししていただきましたけど、まあそう、 Google マップのライブビュー相当のものがあしらせの中にあるっていうのは結構すごいなって僕は思って、まあ、ライブビューご存じない方いらっしゃるかもしれないんで、ちょっと千野さんの説明とも重なる部分があると思うんですけれども、Google マップで道案内させてるときにライブビューってやつを、起動というか、まあ開いて、でカメラで周囲の看板だったりとか、住居表示、番地表示みたいなものがカメラに収まると、それで、場所現在位置を補正してくれるっていう Google マップの方でですね、うん、っていう機能なんですけれども、そうすると、まあ、GPS の誤差があっても今の位置が正しく分かるようになるっていうような話なんですが、これがまあ知らせでできるのアプリの中でできるようになると、それだけでナビの精度がかなり上がるだろうから、それは便利なんじゃないって普通に思いましたね。うん、
なんかどんなにこう伝え方が良くても、その元のナビが不正確だと台無しなので、
本当台無しですね。
なんかそこがちゃんとこう、うん、また新しいこう方法を取り入れてるっていうのはすごい、 なんかこれからもすごい期待できる感がすごくありますよね。
そうですね、うん、うん、 でまあなんか僕はそのライブビューの話を聞いて、てかあのねインタビューするたびにね欲しくなるんですよ毎年、うんうん、で思いとどまってるんですけれどもで今年は思いとどまれるかどうかはまだわからないんですが、そのライブビューの話を聞いてがぜん欲しくなってしまって、うんうん、っていう話を、インタビュー終わった後に一野さんにしたら、何でしたっけ2週間無料レンタルですか、
はい、レンタルもしてくださるそうです、
はい、ホームページに行って、登録して申し込むとレンタルもできるということなので実際に使った上で、あ、じゃあ使ってみよう、じゃあ買おうっていうような判断もちゃんとできるということのようなので、これは非常にありがたいですよね。
ね、2週間あったらだいぶ本当のこう どんな感じに使えるんだろうっていうことも現実的につかめそうな気がしますよね。
そうですね、だから普段履いてる靴だとちょっとやっぱり機能はいいけれども普段履いてる靴だとやっぱり厳しいから頻度が低くなっちゃうかなみたいな判断もそこで多分できるだろうし、逆にそのあらゆる場面で使ってみて、あの別にいらないやと思ってたけどここで使うとすごく気楽に歩けるようになったっていう経験とかもねできるかもしれないし、それは僕は使ったことがないのであの生活の中ではね、でも、あのやってもらったことあるんですけれども、使わせてもらったことあるんですけれども生活の中で使ったことがないので実際にどう感じるかっていうのは本当にわからないから何とも言えないですけれども、でもそういうことも含めてねちょっと感じた上で買うか買わないかっていう判断ができそうなのがすごくなんかやっぱりそのいいものを届けようっていう姿勢の一つなんだろうなっていう感じがしましたよ ね、
そうですね。あとそうね、あのそのあしらせのウェブサイトにいろいろなんか割引の情報とかも載っているようなので、うん、もしちょっとでも関心があったらサイトを見てみるといろいろまた新しいいい情報とかも得られるかもしれないなっていうふうに思います。
そうですね、
はい、
はい、まあちょっとその研究開発に力を入れているということなのでまた1年後をちょっと楽しみに、したいなと思いました。はい、ということで今回はあしらせの千野さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。
障害者 ICT ネットワークが送る